それでは礼拝の備えの賛美歌2編の191番を歌います。 ただいまより本日の礼拝を始めます。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。差し支えない方はお立ちいただきまして、正英539番を歌います。神様、高胆節第六手術の礼拝を御前に捧げます。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によって祈ります。アーメン。主の祈りを捧げます。主の祈りは、修法を開いていただきました左のページに出ております。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の酒を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わす悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌566番のところに出ております。それでは使徒信条。我は天地を作り主、全能の父なる神を信ず。我は最後我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に出したまえ、賢い生きたりて、生きる者と死ぬ者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会を聖徒の交わり、罪の許し、あなたの蘇りとし、私への命を信ず。アーメン。賛美歌333番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、黙会祈祷を捧げます。黙会祈祷を捧げます。在天の父なる神様、この朝も健康を与えられ、高野原兄弟の教会の兄弟姉妹たちと共にこの礼拝に招かれ、静かにあなたの御声を聞き賛美できる幸いを深く感謝いたします。また過ぎましたこの一週間の時として、あなたの存在を忘れ身勝手の立ち振る舞いをいたしましたことを懺悔いたします。今年の冬は寒さが長続きせず、世界的な暖冬となっています。個人のレベルの限りない欲望の増大や、国家単位の限りない欲求の増大が、二酸化炭素の排出量の急激な増加を招き、地球の異常気象を招いています。すでに地球の温暖化による海面の上昇で、太平洋の小さな島国の人々の家が失われ、生活が脅かされています。このまま地球環境の悪化が続くと、異常気象の増加や気候の大変動という形で私たちの次の世代に深刻な影響を残すことが懸念されています。人は一度得たものを手放すことを恐れるばかりか、ますます新しい要求を増大させます。欲望は時として倫理観を麻痺させ、個人や集団を反社会的な行為や犯罪に走らせることもあります。人の心に潜む欲望の罪深さを懺悔いたします。天地を創造された主の御心を覚え、人がこの愚かさに気づき、環境破壊に歯止めがかかりますよう。そしてこの地上から貧しさや争いが一掃され、世界の人々が平和に安心して暮らせる日が一日も早く訪れますよう 祈ります。本日の礼拝ではこの後聖歌隊の奉仕があり、また礼拝の後役員会が持たれようとしております。それぞれの奉仕に活動に奉仕する方々を覚え、主の導きによりますますこれらの奉仕者の働きが充実したものとなりますように祈ります。また今週の土曜日にはふれあいバザーが予定されております。この行事が主の祝福に満たされ初期の目的が達せられますよう祈ります。またご病気やご高齢のためこの場に集えない方々もおられます。これらの兄弟姉妹たちにもあなたからの等しく祝福がありますよう祈ります。この後説教をされます遠藤牧師を強め、それを聞く私たちの心を開いてください。そしてこの礼拝で得たものを糧として、これからの1週間の生活が祝福に満たされ充実した生活となりますようお祈りいたします。この言い尽くせぬ願いと感謝をこの場に集われましたお一人お一人の祈りに合わせ、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。それでは失礼しました。 聖書を朗読していただきます。本日の聖書の箇所は新約聖書178ページ、ヨハネによる福音書7章10節から24節までです。その後遠藤牧師より安息日の癒しと活性という題で説教していただきます。
しかし兄弟たちが祭りに登っていったとき、イエスご自身も人目を避け隠れるようにして登っていかれた。祭りのとき、ユダヤ人たちはイエスを探し、あの男はどこにいるのかと言った。群衆の間ではイエスのことがいろいろとささやかれていた。良い人だという者もいれば、いや群衆を惑わしているという者もいた。しかしユダヤ人たちを恐れてイエスについて公然と語る者はいなかった。祭りもすでに仲間になった頃、イエスは神殿の境内に登っていって教え始められた。ユダヤ人たちが驚いて、この人は学問をしたわけでもないのに、どうして聖書をこんなによく知っているんだろうと言うと、イエスは答えて言われた。私の教えは自分の教えではなく、私を使わしになった方の教えである。この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのか、わかるはずである。自分勝手に話す者は自分の栄光を求める。しかし、自分を使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不義がない。モーセはあなたたちに律法を与えたではないか。ところがあなたたちは誰もその律法を守らない。なぜ私を殺そうとするのか。群衆が答えた。あなたは悪霊に取り憑かれている。誰があなたを殺そうというのか。イエスは答えて言われた。私が一つの技を行ったというので、あなたたちは皆驚いている。しかしモーセはあなたたちに割礼を命じた。もっともこれはモーセからではなく、族長たちから始まったのだが、だからあなたたちは安息日にも割礼を施している。モーセの律法を破らないようにと、人は安息日であっても割礼を受けるのに、私が安息日に全身を癒したからといって腹を立てるのか。お詫びだけで裁くのもやめ、正しい裁きをしなさい。
先週この礼拝にの場に、いなかったので、少しだけ、先週のこと、そして、昨日のことを少しだけ、導入として紹介させていただき、そしてその後、今日の聖書に入っていきたいと思います。先週の日曜日は、久しぶりにこの教会ではないところ、バプテストの奈良佐保教会というところで礼拝をいたしました。本当に別のところで礼拝するというのは、いろんな意味で、ここでしている礼拝というものの、自分にとっての意味ということをとても考えさせられる、時となりました。知らない人ばかりが、目の前にいて、その中で、お話を、する。 そのことの不思議さ、そしていつも馴染みの場所に帰ってきたときにいろんな思い、この場が私が使わされた、今使わされている場所なんだということを改めて考えさせられました。そして午後に講演会、そして昨日の、も、心の病に対する講演会を、させていただきました。最近礼拝以外で話すことがなかったので、まあ、バタバタしてしまいました。しかも年度末のまとめ、役員会や、総会の準備等が重なって、土曜日、特に土曜日の、お話は、忙しくてもう資料なしで話そうかなというふうに思っていました。ところが、土曜日の講演会はですね、新聞に名前が載っていたんです。で、ある人から名前載ってるよとか言われてですね、日頃メディアに対して、まあ、かなり批判的だと自分で思っているんですが、メディアには操られたらあかんというふうに思っていた私が、いざ名前が載るとですね、ダメでした。簡単に操られてしまう自分がいました。というのも、名前と演題の後にですね、資料代500円という文字があったんです。資料をなしで話そうと思っていたのに、資料代500円。これはやばいと思ってですね、500円に見合うような資料を慌てて作ろうと。しかも、こういう時に限って、新学生は金曜日に集報を作成して、土曜日、誰もいない中でこう一生懸命、するという、まあ、そんな羽目になってしまいました。まあ、少しだいぶ横道に逸れてますけれども、しかし、その中で感じたのは、心の病についていかにニーズが高いか、自分、そして家族が病によって困っている、もう本当に切迫している、状態、そしてまた、それを援助しようとする人たちもまた時間がないとか、援助しても思ったように治ってもらえないという、何とかしたいんだけれども何かそのヒントはないだろうかという、そういう、ニーズの高さ、そして、この事柄の難しさと同時に、同じような思いを持って何とかその苦しみが少しでも、癒される、そのことを、改めて思い知らされた時でした。そして今日の聖書の箇所もまた癒しをしたイエスに対して当時のユダヤの人たちが自分たちのその癒し、人々が求めていた癒しよりも今までのルールの方が大事なんじゃないか、そういうことからでぶつかっているところになります。ヨハネによる福音書を今までずっと読んできて、少しだけ前のところを紹介すると、イエスはご自身の体をパンとして食べる、そして血を飲むことを人々に求めました。そのことによって徐々に人々がイエスから離れていき、そして信じたユダヤ人たち、弟子たち、さらに十二弟子、そして肉親であろう兄弟までもがイエスを裏切っていく。私の時はまだ来ていないという象徴的な一言。しかし、十字架への道のり、イエスの時が来ることを暗示しながら終わっていました。今日の聖書のところでは、カリオの祭りでイエスが行った行動、一体どういうことをイエスがカリオの祭りの中で行ったのか、そしてどういうことを語ったのかということが前半部分に出てきますので、少しずつその聖書の箇所を見ていきたいと思います。そして2番目にポイントとなっているのは、特に後半の10回について、3つの、神様の10の言葉の中で3つ、ここで特に問題になっています。1つは神は唯一であるということ、そして安息日を厳守するということ、そして、その安息日に、割礼や癒しを行っていいのかどうか。特に今日は安息日について少し、見ていきたいと思っています。聖書に戻っていきましょう。十節のところで、カリオの祭りのイエスの姿が出てきます。兄弟たちが祭りに登っていたとき、イエスご自身も人目を避け、隠れるようにして登って行かれた。 祭りの時ユダヤ人たちはイエスを探し、あの男はどこにいるのかと言っていた。群衆の間ではイエスのことがいろいろと囁かれていた。良い人だという者もいれば、いや群衆を惑わしているという者もいた。しかしユダヤ人たちを恐れてイエスについて公然と語る者はいなかった。先週礼拝に来られた方は覚えておられるかもしれませんが、イエスの兄弟たちが密かに行動せずにあなたの技を公にしなさいと、そしてそれには絶好の機会であるカリオの祭りにあなたも登っていきなさいと。しかしイエスは、私の時はまだ来ていない、だからこの祭りには登っていかないというふうに答えました。しかしイエスはその言葉に反して、むしろその言葉を欺くかのように人目を避けて隠れるようにして登っていきました。実はこのヨハネによる福音書の、少し前のところ、2章のカナの婚礼の場面でもよく似たことをイエスは語っています。カナの婚礼の場面で母マリアがその婚礼に大切なブドウ酒がなくなった。ブドウ酒がなくなりましたとイエスに訴えます。イエスはその場面でこう答えます。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていませんと。とても素っ気ない返事。親に対して夫人よ、なんたることと思うんですが、しかしイエスは私の時はまだ来ていないと、そのことを語っています。しかし結果を見るとイエスは水をブドウ酒に変えることを成しています。私の時はまだだと言いながら、しかし、一つ一つの事柄がなされていく。このことは実はイエスはその十字架への時をまだ待っている。しかし神の意志によってなされることは、イエスがその言葉でまだだとかしないといった事柄であっても、神様の意志であればそのことを成していった。ですから今回も、私の時はまだ祭りには登っていかないと言った。しかしヨハネは、著者ヨハネは、しかし主が、神様がイエスをエルサレム神殿に送られた、このことを私たちに指し示しているのではないかと思うのです。そして14節からそのイエスに出会った群衆の反応です。群衆はイエスについて、いい反応と、そしてマイナスの反応、いろんな反応があったようです。でユダヤ人たちがイエスの味方を探して、そして何とかイエスを排除しようと、そう狙っている様子が聖書に描かれています。14節、祭りもすでに半ばになった頃、イエスは神殿の境内に登っていって教え始められた。カリオの祭り、ユダヤの三大祭りで最も人が多いと考えられているカリオの祭りの半ば、すなわち、人がものすごく、たくさんいる。ちょうど人が集まってきて、そのエルサレムの神殿の周りを群衆が埋め尽くすような、そのような場面を想像していただければいいと思います。そしてその場面でイエスは神殿の境内、当時のエルサレム神殿で最も目立つ場所に登っていって、イエスは教えを始められた。隠れて登っていった。そして人々は、群衆たちはイエスのことを公然と語る人はいなかった。それに対してイエスは自らエルサレム神殿の境内の上で自らのことを公然と語り始める。このイエスに対して15節でユダヤ人たちが驚きました。この人は学問をしたわけでもないのに、どうして聖書をこんなによく知っているのだろう。 この箇所の言葉は、日本語だけを読むと、勉強して、そして、まあ、きちんとした、教えを受けていないのに、聖書を知っている。なぜなんだろう。そういうふうに読めるところです。元の言葉を見てみると、学問というのは、むしろ、まあ、徒弟制度に近い状態であったようです。私たちの近くの例をわかりやすく例えれば、例えば文楽の人形使い、記憶に間違いがなければ吉田、玉三郎さんとか、吉田姓のつく、方、そして、義太夫は竹本、義太夫、そういう、文楽の、三つの、まあ、人形使い、太夫、そして三味線、そういう人たちが、いる。で、その弟子になるという。徒弟制度のその人の弟子になって、初めて、まあ、一人前というか、その弟子になった、なってそこで鍛えられて初めて、すごいなと。そういうふうに、まあ、認められる。当時のユダヤの人たちも、徒弟制度、有名な教師について、そして、その徒弟制度の中で、ラビ、誰々の弟子であると。そこで初めて、その人は、あの、ラビのもとで、あの先生のもとで習ったんだったら、ということで、人々はその言葉に耳を傾けるわけです。ところが、イエスは、前のところでも書かれているように、ガリラヤで生まれた。特に、有名なラビの弟子であったわけでもない。その父親は、大工のヨセフであった。平凡な一人であったそのイエスが、しかし、その神殿に登って、旧約聖書の教え、モーセ五書の教えを成したとき、今までに聞いたこともないような不思議な、そして素晴らしいその解説を成した。一体どういうことなんだろうか。有名な人の弟子でもない、このイエスという人は、一体誰なんだろうか。なぜこんなに聖書のことをよく知っているのだろうか。ユダヤの律法を混乱させている。神を自分と同じものとしている。血を飲めという。とんでもないやつと思っていたイエスが、そのユダヤの根幹となっているモーセ五書をこんなにもよく知っていると思わした。敵対していたユダヤ人も驚くほどのイエスの解説があったということを伺うことができます。そしてイエスはその反応に対して16節からこう答えます。私の教えは自分の教えではなく私をお使わしになった方の教えであると。使わされるという言葉、これはまた、次週にもう少し細かく詳しく取り上げたいと思いますが、神様が、使わす、私たちがお使いにする、これは使い走りという意味ではなくて、その人にすべての権限を与えて使わすという、意味合いの言葉です。ですから、私自身をお使わしになったことが、ことのすべてを私は、まあ、全権大使のような形で担っている。そして、私は自分自身が教えているのではないと。使わされた方のことを語っている。17節から18節、同じテーマで、この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているかわかるはずである。自分勝手に話す者は自分の栄光を求める。しかし、自分をお使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不義がないと。イエスは自分が語っている言葉、それはお使わしになった方の教えである。そして、本当に神様のことが分かって、その御心を行おうとする者は、今イエスが語っている教えの神から出たものか、それとも 自分で勝手に作り出したものなのか、そのことの違いがわかるはずだ。自分勝手なものは自分の栄光だけを求める。しかし、使わされた方の栄光を求める者は、そこには真実があり、不義がない。不義という言葉は、この後、少し取り上げますけれども、性別するとか、聖なるということの、反対の意味の言葉です。イエスは、自らが語っていることが、自らを使わされた、その方からやってきた言葉。そして、そのことの、本当かどうかということは、その言葉の中に自らの栄光だけを求めているのか、そうでないのか、そこで、信じている人にはわかるであろうと語っています。最近、テレビでも、いろんな、宗教団体が、宣伝をするようになってきています。ある、ところでは、大きな看板を出して、裁きはすぐにあるとか、信じない者は地獄に落ちるとかですね、恐ろしい札を立てている人たちが出てきました。で、私はいつも、相談を受けたりする中で、カルトと呼ばれる、要はその教祖様、教祖が自分の栄光のために成している宗教団体と、そしてそうではなくて神を中心としてしているのか、その見分け方、キリスト教を標榜しているところは比較的わかりやすく、わかりやすいと思うのです。そこには、聖書に書かれている言葉をしっかりと、元の言葉や旧約聖書をしっかりと学んだ上で、そこから神の言葉はこうにあるに違いないと、そういう、ことから信仰を表明している人たちと、逆に聖書に書かれているその本当に表の部分だけを捉えて自分に都合のいい言葉として用いている。しかしキリスト教以外の宗教になってくるとなかなか分かりにくくなっています。特に、オウム真理教以来いろんな宗教が、あまり変なことをすると、表立って変なことをすると弾圧されるということで、キリスト教だけではなくて、神道や仏教を用いた、そういうカルトが出てきています。そんな中で私がいつも考えさせられるのは、その人たちが一体何を中心に動いているのか、何を本当の中心として自分たちが、事柄をなそうとしているのか。カルトの一つの特徴は、とても素晴らしいことを散りばめ、アフリカや、インド、貧しい人たちを救うためというふうに、表に出しています。しかし、その会計状態は、不透明であり、そして最終的にはその教祖のところに、お金が行っている。多分教祖の住んでいる家を見れば、大体わかるような気がするんですが、